フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回は前回のシャープ164のローリングラウド体験記前編、タイでのアジア初開催は成功したのかという回の続きに、なっておりまして、もし前編お聞きになってない方は前編から聞いた方がおそらく流れがスムーズかと思いますので、一旦再生ストップしていただいて戻っていただければと思います。前編ではですね、Day 1、Day 2の会場に入るまでのところですねをお届けしたんですけれども、まあ全体的にはこの大きなトラブルが初開催なのになかったっていうのが一番の収穫だったかなっていうところだったんですけど、まあもう少し詳しく Day 2、Day 3で会場の様子どうだったかっていうのと、あとまあ後半は恒例の食事シリーズといいますか、実際にご飯現地で食べてみてどうだったかっていうのをレポートしてるんですけど、まあタイなんでね、ご飯ほとんど美味しかったんですけど、たこ焼きありまして、食べなければいけな感じだった、食べなければいけないだろうっていうことでたこ焼き食べてる様子とか、あとその1日目の時にも大変苦労したんですけれども、まあ、帰りその乗り合いバス、ソンテウっていうこの乗り合い、本当なんて言うんですかね、大きいワゴンみたいなので、後ろが本当あの風窓なくて風吹きざらしになってるようなところに、まあ、10人ぐらい乗れるみたいな、そういう乗り合いのバスがあって、その交渉して帰った様子とか、まあ、実際にもし来年ローリングラウンド行かれるっていう方がいらっしゃれば、まあ、こういうリアリティが訪れるっていうのも含めて味わってほしいなと思って、その様子をお届け、したいなと思います。まあその他にも、まあその物販であったりだとか、まあさっきの食事であったりだとか、まあライブの様子とか、まあ、来年開催した時の参考になる情報っていうのが、まあ参考になるって言ったら、あの実際に泊まったとこどこかとか、何時に帰るとか、そういうことかもしれないんですけど、まあそれを全体的なこの3日間の流れで、まあ追体験して、で細かいその行き方であったりだとか、宿泊であったりだとか、まあ、服装であったり注意点みたいなところはフェスティバルライフのメディアの方でも出そうと思いますので、今すでに、スナップであったりだとか、ざっくりとしたレポート、即レポみたいなのは出してるんですけども、まあ、来年に向けて、そういう記事も出していくので、そちらの方もチェックしていただけたらというふうに思っています。そして会場内でいろいろこのライブでこうだったみたいなのも撮ってたんですけど、やっぱ音が大きくてというか、ステージが2つあってずっと音が鳴ってるので、なんか屋内に行かないとあんまり撮れないっていうこともあって、例えばエイウィッチのライブ見たって話を少ししてたんですけど、まあその感想みたいなのも喋ってたんですけど、あのなかなかさすがにこれは使えないなぐらい、こう次のアーティストの音が入ってたりもしたので、でも本当にね良かったですよ、エイウィッチのライブは。もちろんかなり気合が入って、前日もお会いしてそのチームとお話ししたんですけど、まあ海外でねヒップホップっていうジャンルにおいて、まあラップというこの言葉の壁がありながら、どうやって観客を盛り上げていくのかっていうのも含めて、そのかなり考えてライブを行ったと思うんですけど、やっぱこれからアジアでどう戦っていくのか、まあ戦いって言ったらあれですけど、まあどういうふうにこのアジアのフェス、この勃興して盛り上がりを見せてるアジアのフェスで日本のアーティストがこう注目を浴びて、さらにその会場で観客を盛り上げることができるのかっていうのは、すでにエイウィッチはできていたと思いますし、かなり盛り上がり見せてたんですけど、さらに例えば海外のアーティストをどうコラボするかとか、そういったところをなんか試行錯誤、これからこのチームは絶対するんだろうなっていうのがライブ中にも感じられたというか、これからアジアをどうやって、まあ、攻めていくか、もう本当日本のフェスにエイウィッチどこももう出てて、僕もバックステージで、あの司会、僕が司会しているフェスだけでももう3つぐらい出てるぐらい、裏であの気合の入った、あのクイーンのステージを見てるんですけど、もうそれぐらいたくさんのところでフェス出てて、もう本当に日本のフェスではどんどんどんどんステージがアップしていくし、まあ、ポップユアーズ、先月あったものだと、まあ、ヘッドライナーでかなりの注目を浴びていると思うので、まあもう日本ではもうトップをつかみかけているとか、もうトップになっているアーティストがこれからアジアに出ていくっていうのは普通の流れで、その中でじゃあアジアの中でまたヘッドライナーに向けてなのか、まあもっといいステージ、いい時間帯に向けてやっていくっていうのは本当エイウィッチには期待したいし、なんかそれをつかむきっかけになったステージなんじゃないかなっていうのを勝手に僕は観客として見て思いました。実際にインタビューとかはしてないんですけど、 いつか彼女のインタビューもこのポッドキャストでできたらなというふうに思っております。まあ初日はね、リル・ウジ・バートも出たし、カーディ・ビーも出たし、がっつりこの欧米のアメリカのヒップホップシーンっていうのを体感できたんですけど、個人的には本当 A ウィッチの活躍っていうのはなんかこう記憶に残るというか、ここに刺さるものが、ありました。ということで2日目の会場の様子聞いてもらいましょうかね。番組のこの回の、終盤にはこのまとめみたいなのも話しているので、そこで本当に全体的にこのローリングラウドがどうだったか、ローリングラウドがこれからどうなっていくのかって話もしてて、自分で聞き返しても結構いい話してたなと思うんで、もしよかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。現在2日目の夜、もう22時ぐらいなんですけど、まだアーティストはメインもサブものまだまだこれからという、まだ21時ぐらいなんですけど、まだメインもサブもこれからという、時間帯になってまいりましたが、今日は結構ご飯食べたりしてましてですね、来てから串焼きみたいなのを食べて、ちょっと辛いんで最後にパイナップルが入ってるみたいな、ちょっと南国風な感じのを食べて、でその次にオムレツみたいなのを食べて、オムレツの中にこうご飯が入ってて、卵かけてトッピングで おネギ入れますかみたいな、オニオン入れますか、ポーク入れますかみたいなのが選べて、こう作ってくれるみたいなのがあって、それが結構こっちでは流行ってるっていうか、ワンダーフルーツっていうタイのフェスに行った時も僕それ食べたんで、結構まあ定番なのかなと思っていたりします。でさっきの食べたあの串焼きの方はこう見てたら、タイのそれこそワンダーフルーツとか他の、プルートだったかな、新しいタイのフェスが3月にできて、実は僕もそれ呼ばれてたんですけど、ちょっと香港の取材があって行けなかったっていうフェスがあって、フェニックスとかが出たフェスだったんですけど、そのフェスにも出展したって書いてて、こういろんなタイの有名なフェスに出展しているってことで食べてみたら美味しくて、ポークを選んだんですけど、ポーフとビーフと何があったかな、なんかベーコン焼きみたいなのがあって、まあ1本200バーツぐらいだったので、だいたいまあでも800円ぐらいするので、まあフェス価格、まあ本当そんなに大きくないんですけど、まあ800円ぐらいして、オムレツの方は600円ぐらいですごい安かったんですけど、まあ結構値段の幅が結構広くって、まあだいたい100後半、まあ200から300、400ぐらいなので、まあ500円から1500円ぐらいの間でご飯が食べれるっていう感じで、まあどこも割と、まあタイはご飯が美味しいのでいろいろチャレンジしてみたんですけど、まあ美味しい感じです。和食で言うとですね、今目の前にコケコッコーっていう唐揚げ屋さんがあって、今結構並んでますね、人気で。ラーメンはねパッと見なかったかなと思ってて、麺はね多いんです、パッタイとかも多いし、昨日食べた韓国系のトムヤンくんヌードルみたいなのもあったりだとか、麺は結構多いのでラーメンはないんですけど、なんとですねたこ焼き屋さんがあるので食べてみようかなと思うんですけど、たこ焼きも6個入りで200バーツだったので、だから4かければいいんで800円ぐらい、まあまあするっていう感じなんですけど、なんかこうお店の目の前に結構こう表彰されましたみたいなのがあったり、日本語でたこ焼きって書いてたりで、本当にあの鉄板で普通にこうだしを入れて、たこ入れてネギ入れて作ってる感じなので、チャレンジしてみようかなと思うんですけど、たこ焼き6個で晩ご飯足りるかなっていう心配はまああるんです。今日いっぱい食べたから、まあたこ焼きでいいか、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。ちょっと行ってみますね、たこ焼き屋さん。あ、でもね、そうだ、甘いものが結構置いてるんですよ。それこそ果物のマンゴーとか普通に置いてたりだとか、マンゴーとライスみたいなお弁当を置いてたりだとか、あと今は女性がアイスクリーム、ソフトクリームみたいなやつを食べてたり、結構甘いものがやっぱり多くって、あと飲み物もその甘いジュースとかマンゴージュース、オレンジ、フレッシュジュースみたいなの結構多いので、やっぱ暑い国なのでそういう こう他の国とはまた違う食べ物みたいなのも結構あったりして、まあ、食も本当に充実してて全然並んでないので、本当今も20店舗ぐらいがバーって並んでるんですけど、他のエリアにもまた20店舗ぐらい並んでるエリアとかあって、結構食は充実してるのと全くあの味とかも困らないんで、やってまいりました、たこ焼きチャレンジ。ちょっと頑張ってチャレンジしてみます。たこ焼きが200バーツ、and たこ焼きチーズ、焼きそばもあるんだ。焼きそばの値段は載ってないけど、チーズたこ焼きは240バーツなんで、まあ900円ぐらいか。たこ焼きね、今あのなんかたこ焼きヌードルとかが入るやつみたいなたこ焼きがボンボンボン持って6個ぐらいこう並んでるっていう感じで、じゃあ注文してみます。サーディカー、じゃあ can I have one たこ焼き、 yeah one yeah just one it's 200 yeah yeah okay here you are yeah okay thank you very muchYour famous shop? Yeah, yeah, yeah. I'm from Japan. So. So I have to try. Yeah, thank you very much. Open cup. めっちゃいい人で、日本人だよって言っても動じなかったんで、美味しいんじゃないか。ちょっとお箸をね。あ、お箸もこの一本入れ、エトさんがね、今たこ焼きの写真を撮ってくれたんで、あのフェスバライフの方にレポートが上がると思いますけど。いいね、なんか美味しそうだな。普通のたこ焼き屋さんの感じだよ。ちょっとじゃあでたこ焼きチャレンジ、これを取らないとね。ちょっと明るいとこで、このたこ焼きのちゃんとね、かつお節も乗ってますよ。海苔も乗ってますよ。
本当だ。
こっちはこっちで音が鳴ってんな。ちょっととりあえず一回食べてみて、味をちょっとレポートしてみたいと思います。うん、今食べ、あ、熱い。ちゃんと6個なんで晩ご飯にはちょっと少ない感じですけど、まあレベルで言うと冷凍食品のたこ焼きぐらい美味しい。普通に全然食べ、何のたこ焼きですって感じ。あのスーパーのたこ焼きぐらいかな。たこ焼き屋さんのたこ焼きではないぐらいの感じで、まあということで今回はたこ焼きチャレンジをお届けします。ちょっと音が使えるか分かんないですけど、無事たこ焼きチャレンジ成功したんで、もしワンダーフルーツじゃないわ、ローリングラウド来たらたこ焼き、まあ、お金に余裕があればチャレンジしてみてください。800円のたこ焼きです。
2000?
Yeah.
No.
No. 1000円で行けるところを、よし、ここだけ、あ、いるよ、めっちゃ
いますね。もう渋滞じゃないですか。
止まっちゃってんじゃん。
ジョンティアンビーチ、ジョンティアンビーチ、ジョンティアンビーチ、ごめんやあ、マジだ。ワンネームホテルは、
ワンネームホテル、
ジョンティアンガーデンビーチ、
ジョンティアンガーデンビーチ。
จอมเ
ท
ียนกาเด
้นอยู่ตรงนี้ไงหมึกยักษ์ไปบอกพี่ทู
จอมเทียนกาเด้นเ
ขาไม่รอเอาเองนะฮัลโหล
จอมเทียนกาเด้น
เจ้าทิงการ์เด้นโฮเทล
ไม่เดี๋ยว
เอามาจีซัด
เดี๋ยวเอานี้ไปด้วย
จอมเทียนกาเด้นเอาขึ้นรถ
เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถ
เอาขึ้นรถ
here.
Okay, okay. How much?
Okay, 500 baht.
Yeah, 500 baht, yeah.
500
to each?
Yeah, okay.
Yeah, no thanks.
Okay, let's go.
300?
พี่ 2 คนนี้ 300 ไปไหม
โอเคโอเค
ไป 300
たった今交渉に成功しましてですね、1人300だから1200円ぐらいで乗せてもらえること、昨日は200だったんですけど、まあまあまあまあいいでしょうということで、現在2日目の夜、フェスが終わって今キロに着いたんですけど、ヘッドライナーのクリス・ブラウンを仕方なく途中で諦めてというか途中で、離脱して、帰りが少し早く帰ればどうなるかっていう実験をしてみたところ、結構バイクとか、タクシーも近くにいてかなり価格交渉をすれば、まあまあ数が多いので、昨日はヘッドライナー見終わってからは本当数っていうかそもそも何もいないような状況だったので、かなり難しかったんですけど、今回は全然大丈夫でした。まあ、それでも1人1000円ぐらいだから普通の、まあ、5倍ぐらいかかるのかなぐらいかかるんですけど、早い時間に来れば割と交渉もできるし、ボルトとかそういうサービスも1000で帰れるよみたいな感じだったので、まあ、それよりもこの乗り合いのバスは少し安いので、バイクだと多分もう少し安いかなと思ったんですけど、結構入り口で見てたら吹っかけられてたので、初めのタクシーは3000って言われて、3000だと12000円で、まあそんなありえないのでノーって言ってたんですけど、まあそういう風にまあ大体、まあ、払える金額ぐらい1000円とかそれぐらいの範囲で少し交渉して、まあ早めに出れば全然大丈夫かなという感じで、今結構音がうるさいと思うんですけど、窓のないバスに乗って今帰ってるところです。まあ、今日はなんか少し早めに帰れるということで、目的地を告げてそこまでいくらという交渉をして、他の皆さんの降りるところとかを、まあ、通過しながらというか、まあ、僕らがもしかして一番早いかもしれないですけど、そういう感じで帰っていくという感じで2日目が終了しました。3日目はまた最後トラビス・スコットなので、もう絶対最後まで残る、感じで、明日はそういうこういう実験というか挑戦をしなくていいので、まあ、これはもし次回同じような、ことが起こった時の参考にしていただけたらなというふうに思います。今隣にはインドの方が乗られてて、僕のパスを見て明日のチケットをなんかアレンジできないのかみたいなこと言われて、できませんというふうに、インド人の人はね、この間インド行きましたけど、ガッツがあるな、綺麗な女性なんですけど、スタッフっていうとガッツかれてしまいました。まあそんな感じで、2日目終了、また3日目、明日は日本からも、JP The Wavy でレペゼンフォックス、そしてリアキボーイズが出るので、まあ、そのあたりのライブもチェックしながらトラビス・スコットに備えたいと思います。それではおやすみなさい。ローリングラウド3日目、3日目はあまり録音できてないんですけど、まあ、今日1日スナップ撮ったりとかいろいろ仕事は3日間無事完了いたしまして、今まあこれ音がちょっと入ってるかもしれないんですけど、メインステージの今トラビス・スコット、まあフェスのヘッドライナー、最終日のヘッドライナーの前であと5分で始まって、もう結構前にいるので、まあ、こんな状態で人が集まって叫んで、まあね、トラビス・スコットのライブ自体なかなか貴重なものなんで、まあもう出てくるまで逆に僕は信じてませんけど、いやー本当になんか変な緊張感というか、この前のライブのセントラルシーのライブが本当にめちゃくちゃ良くて、 もうベストアクト、ここまでベストアクトだなと思ってたんですけど、いやもうこのでもトラビス・スコットのこの始まる前の緊張感でちょっとなかなか言葉にならない感じですが、まあここ使えるか分かんないですけど音が入ってるんで、とにかく最後見届けたいと思います。今からトラビス・スコットのライブが始まる、この一瞬だけ音が多分取れると。トラビス、やばいよ、出てくるぜ。映像も撮るんで、こっからトラビス・スコット、ローリングラウド、タイランド、最終日3日目、22時55分、始まります。今、ライブ前の静けさの BGM が鳴り止んだところなんで、ここだけ音が撮れると思うんで、さっきも結構撮ったんですけど、BGM が入ってると思うんで、よし、来るぞ。来るぞ、来るぞ。
散らすな。
本当に出てくんのかな。やばいよ。やばい。おお。行ってきまーす。今、トラビス・スコットのライブが終わりました。22時34分なので。ちょうど45分、少し短めのセットというか、まあ聞いていた通りというか予想した通りの短いセットだったんですけど、いやすごかったですね。周りの人ももうめっちゃ水も投げるし暴れるし、まあ女性の方がこう肩車してもらって前が見づらかったりもまあしたんですけど、まあとんでもない盛り上がりでした。今出口の方に向かってるんですけど、一気に人が出てるんですけど、途中ぐらいから結構前から出る人と後ろからこう入ってくる人がちょうど同じぐらいの数いて、結構もみくちゃになってたんですけど、あとねこう副流煙がすごくて、けどいいもの見れました。なかなかトラビス・スコットのライブは見れないんで、けどほんとシンプルなセットで、途中少しゲスト出てきたりしましたけど、短くてDJ と本当本人が、まあ、花道の方まで出てきたりして、この VIP の方と GA の方と両方コミュニケートしながら、でもそんなに煽ったりすることもなくて割と淡々とやってる感じがしたけど、まあ曲はねまあさすがという感じで、ちょっとここからこれは、まあ、次他のステージの音が入ってしまうので一旦止めたいと思いますけど、ローリングラウド2023タイということで、お届けしてきましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。まあもしかしたらもうちょっと撮るかもしれないんですけど、一旦この辺で、また振り返りは少しやりたいと思いますけど、またどこかのフェスでお会いしましょう。トラビス・スコットを見て大興奮で締めくくろうと思ったんですけど、少し言い足りないこととかがまだあったので、言い残したこととかがまだあったので、最後今宿に戻ってきまして、まあ、帰りはもちろんかなりゴタゴタして、あのバイクに乗るのか、ボルトに乗るのか、あのソンテウっていう乗り合いのバスに乗るのか、いろいろ選択肢あるんですけど、まあ3日間とも結局ソンテウという乗り合いのバスに、まあ交渉してちょっと値段を、300バーツぐらいですかね、だから1200円ぐらい、で払って帰ってきました。だからやっぱり今回のフェスで一番、気になったところは、あの 一番不便だったところはやっぱ帰りどうするか問題、これが結構大変なんですけど、もし来年開催される、同じ時期で同じ場所で開催されるってなったら、まあかなり改善されるんじゃないかなっていうふうに思いました。他は本当に快適で、快適というか、まあ、普通のフェス、本当1回目にしては僕は運営はすごい想像していた3倍ぐらい良かったです。もっとグダグダになったり、もっとこう動線がどうとか人が多すぎるとか、まあ、そういうことがあるかなと思ったんですけど、会場がやっぱ本当に広大に広かったので、そういう意味でも大きなトラブルなく、トラビス・スコットのライブのところもそこまでまあ、かなり密集しましたけど、そこまでなんか大きな音が止まるとかそういうこともなく、終わったというような感じでした。あと全体を通したフェスの、まあ、気づきというか発見というか、まあ、来てる層とかから見た感じなんですけど、まあ、フェスの作りとしてはやっぱり EDM のフェス、ダンスミュージックの大型のフェスが作ってきたフォーマットっていうのがかなり生きている気がしていて、まあ、タイはいろんなジャンルのフェスはありますけど、結構形としてはその企業の入り方とかステージの作り方とかも含めて、そのライティングとかも含めて EDM のフェスで築き上げてきたものがそのヒップホップっていうのにスライドして作られてる感じもして、だからそういう土壌があるからこそ大きなトラブルというか、まあ、問題点みたいなのもかなり少なかったのかなっていうふうに思っていて、来てる層としても割とその B ボーイとか B ガールっていうよりも割とその都会にいる流行りのものが好きっていうとこの人の方が過半数以上というか、かなりの数を占めていて、でさらにその VIP の作り方とかっていうところも結構 VIP に人が多かったりもするので、まあ割とそのお金を持ってる人の遊びっていう感じはあったりはするし、さらにその VVIP 的な呼び方はちょっと違ったんですけど、さらにその VIP の上のところがあって、そこにまあお金持ちの人がいて、そこにこうちょっと DJ がやってて、こうダンサーが出てきて踊っててシャンパン入れてるみたいなところは本当にウルトラとか EDC とかが作ってきた、文化がそのまま生かされてるなっていう感じがして、おそらくそういうところに来てる人って別にそういうヒップホップのフェスだけじゃなくて、そういう社交場としてフェスを使っているっていう人もいるので、まあそういうところが運営に生きてて、全体的な仕切り的にも本当にそのタイのフェスの土壌っていうのが、まあ、うまく使われてたんじゃないかなというふうに思いました。まあだからこそこのフェスが日本にやってきた時にはそういう形、を踏襲すべきだし、そうなるであろうっていう形と、あとはだから企業がどう入るかっていうのがかなり大事になってくるかなと思っていて、今回とかメインのステージは仮想通貨の、OKX という会社があって、そこにちゃんとメインステージの奥にブースがあって、でバンバン広告も、画面で流して、でセカンドステージはリーバイスが入って、リーバイスはかなり大きい建物みたいなの作って、まあ結構 EDM のフェスとかで作られてる、本当にそこにフェスの会場の中に2階建ての建物を作ってみたいなところもあるので、まあ、こういう企業の入り方っていうのが日本で、まあ、入ってきたり新しい動きがあれば実際に実現可能なのかな、そのアーティスト云々って話ももちろんありますけど、その企業とどう結びつけていくかっていうのが、まあ、いわゆるそのロックフェス、ロック主体のフェス、まあ、オールジャンルのフェス、日本であるようなものとは違う形で作っていかないとなかなか難しいのかなって思いました。まあ、だからこそね、本当に企業を、まあ、ある意味うまくちゃんとフェス側も利用する、まあ、企業もうまくフェスを利用する、ここに来たらこういうメリットがある、ここに協賛したらこういうメリットがあるっていうのを、まあ、単なるそのブース出すとかだけじゃないものを提案していければ、そういう日本にも新しい形のフェスがまた増えていくんじゃないかなっていうふうに思いました。こういうのは逆にこう新興国というかフェス新興国、まあ、中国とかこういうの得意ですし、まあこういうタイとかでも、まあいったジャカルタとかでもやっぱ企業の入り方っていうのが少し日本と違っているので、その辺は逆に日本が築き上げてきたものとは違う流れをが生まれれば新しいものが生まれるかなっていうふうに思いました。その辺はね、フェス業界、まあ、メディアも含めて頑張っていきたいなと思っております。いやでも本当に今タイミングで、ちょうど同じタイミングでこちらが開催されてるんですけど、やっぱここに出演したアーティストはこちら出れないので、そういうのもこう意味のあるというか、例えば もちろんヘッドライナートラビス・スコット、カーディ・ビーとかも出ることはこちらのウィーク1に出ることはないし、サプライズとかでも出ることはないし、もしかしたらウィーク2何かあるかもしれないんですけど、例えば今一番 UK でイケてるラッパーのと言われるセントラル C とかも、まあ、こっちを選んでるわけで、まあ、そういったところでももしこのタイミングこの時期にずっと開催されるってことになれば、結構そういう意味でも大きな流れというか、まあ、そのフェスって裏の日程がどうなってるか、これが世界でっていう動きと、まあ、あんまり4月ってこうちゃって被りが少なかったんですけど、こういうところにこういう大きいフェスができると、そういったところも影響してくるっていうのは、こうマクロの視点で見ると、まあ、面白いというか興味深いなっていう感じですね。でそして さっきから来年来年って言ってるんですけど、最後終わった時に画面に See you next year っていうのが出たので、あるんじゃないでしょうかね。タイでやるのか、あ、ね、日本に来てくれればいいですけど、そのあたりは、ちょっと取材等々してみたいと思います。オフィシャルの方にも今回いろいろやり取りをしたので、まあ、そういうの聞ける関係ではまだないんですけど、普通のやり取りだけなので、まあ、そういったところもこう探りながら、あ、こう情報発信していけたらなと思います。で細かいところは、フェスティバルライフの方でもレポート出すので、まあ、行き方であったり、まあ、この辺の宿とかいいよとか、まあ、パタヤという街からこういう風に行けばいい、こういう風に帰ってくる、まあ、帰りちょっと難しいので、そういう話であったりだとか、フェスの中にこういう風にあるよとか ATM あるよとか、そういうハウトゥー的なことも、レポート以外の面でも載せられたらなと思いますので、そちらもチェックしていただけたらと思います。ということで3日間ローリングラウド初開催タイパタヤ、行ってきましたけど、まあ来年日本人がもう少し行くようになるんじゃないかなっていうのと、まあ、今年かなり日本人も思ってたより結構来てたので、そのあたりのことは、まあ、時期とか、まあ、開催そもそもされるのかっていうところもよりますけど、ぜひこうねヒップホップの今を見たいという人はローリングラウドタイありなんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。おやすみ。